ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。
スピナー Good morning! ケリーアンです。5月24日水曜日、世界で今起きていること。6月のプライド月間を前にアップルは毎年恒例となったアップルウォッチプライドエディションを発表しています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。アップルはアメリカ国内に投資したい。アップルはアメリカの半導体大手ブロードコムと数十億ドル規模の契約を新たに締結したことを発表しました。複数年にわたり 5G 無線や Wi-Fi 接続のための部品を調達する予定です。 CEO のティム・クックはプレスリリースの中で、アップル製品がアメリカ国内の技術に支えられているとしています。アップルは近年アメリカ国内での部品調達を強化しているとも報じられています。同社は毎年部品サプライヤーのリストを発表していますが、2022年秋に発表された最新のリストでは180社以上のサプライヤーの存在が明らかになっています。ウォールストリートジャーナルの報道によると、そのうちアメリカに拠点を持つ企業は48社で、前年の25社から増加しています。デサンティスがついに出馬を表明する。かねてから2024年のアメリカ大統領選への出馬が噂されていたフロリダ州知事のロン・デサンティスは24日にツイッターの音声ライブ配信機能スペース上で行われるイーロン・マスクとの対談の中で、共和党候補の指名争いへの立候補を表明する見通しです。共和党ではすでに前大統領のドナルド・トランプなど複数人が立候補を表明していますが、世論調査で支持率トップを走るトランプにとってデサンティスが最も手強い対抗馬となりそうです。 AI はさらに頭が良くなっている。チャット GPT の最新モデルがアメリカの公認会計士試験の合格ラインを上回ったとブルームバーグが報じました。難関として知られる会計関連の4つの資格試験の問題をチャット GPT に解かせたところ、最新版のチャット GPT4 は平均スコア 85.1% をマークしました。チャット GPT3.5 を使った同様の実験では合格ラインに達していませんでした。今回チャット GPT の推論に関する性能が向上したことでパフォーマンスが改善したとみられています。ネットフリックスはただ乗りを許さない。ネットフリックスはアメリカなどのユーザーに対するパスワード共有防止策の詳細を明らかにしました。例えば月額 15.49 ドルのネットフリックススタンダードプランの場合、毎月 7.99 ドルの追加料金を支払うことで、アカウント所有者と同居していなくともサービスを利用できる追加メンバーを1人加えることができるようになります。ネットフリックスは世界各国でパスワード共有対策を導入してきましたが、先行して取り締まりが実施されたスペインでは2023年1月から3月までの期間で100万人以上のユーザーが解約したとも報じられています。また料金の値上げや広告の導入などの影響もあって、世界でのユーザー数は減少傾向にありました。2023年度の第一四半期決算で同社は会員数2億3250万人で、前四半期末から175万人増えたとしています。ラストエンペラーの腕時計が8億円超えで落札された。香港でのオークションに出展されたのはパテックフィリップ製の時計で、落札額は4885万香港ドル、日本円にしておよそ8億6300万円でした。映画ラストエンペラーでも知られる中国の清朝最後の皇帝愛新神楽溥儀は、1945年から50年にソ連で抑留された際、通訳にこの時計を送ったとされています。この時計が本物かどうかを確認するため、オークション会社は鑑定に3年もの月日を費やしました。お酒にまつわる新たなルール。アイルランドは輸入品も含め国内で販売されるアルコール飲料すべてに、 健康リスクに関する表示を義務付ける方針です。2026年5月から実施する予定で、純アルコール換算でのアルコールの含有量やアルコール摂取によって引き起こされる可能性のある健康被害についての警告がパッケージに印刷されます。これまでも飲酒が胎児に与える影響やがんなどの疾患との関連性を指摘する表示はありましたが、アルコール摂取と健康リスクを直接に結びつけた警告表示が導入されるのは世界で初めてです。ただアメリカとオーストラリアを含む10カ国以上がアイルランドにアルコール製品を輸出する際に貿易障壁となる恐れがあるとして、 WTO 世界貿易機関に不服を申し立てています。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、デイリーブリーフをぜひ Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music などでフォローしてくださいね。リスナーの皆様の応援により、デイリーブリーフは徐々に魅力的なコンテンツにアップグレードしています。これからもこのポッドキャストを周りの友人や同僚、SNS などに共有して応援していただけると嬉しいです。感想などはレビューでお待ちしております。ケリーアンでした。Have a nice day! リスナーの皆様より多くのリクエストをいただいている話題のニュースを深掘りしたエピソードを週末の有料版で配信中です。今なら1ヶ月無料トライアルを実施中。詳細は概要欄に記載しています。この機会にぜひ聞いてみてくださいね。感想、ご意見もお待ちしています。